はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、9月、4日なんですけれども、毎年恒例となっております。こう9月に入るとですね、9月の楽曲というのが意外に多くてですね、セプテンバーですね、セプテンバーに関する楽曲、セプテンバーソング特集を、今週は、お送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今週はですね、いよいよまあね、9月に突入ということでございまして、よくやる特集なんですが、9月に関する楽曲ですね、はい、セプテンバーソングの、特集をお送りしてみたいと思います。
はい、
9月というのはですね、こう夏の終わり、秋の始まりという感じでですね、
はい、
こうセンチメンタルな、
そうですね、
ね、感傷的な気分になりがちな季節ということもございまして、結構、このセプテンバーをですね、テーマとした楽曲というのは古今東西多くてですね、
はい、
それも名曲が多い、
はい、
ということで、かけたい曲も結構ありますので、
はい、
結構しつこくやってる特集なんですが、
はい、
まず、1曲目をお聴きいただいたわけなんですけれども、1曲目はですね、久々ですね、私の大好きな、シンガーでございます。フランキー・バリ、そのフランキー・バリが、1968年のアルバムタイムレスの中で、発表した、セプテンバーレインという曲をお聴きいただきました。もともとはですね、1967年の I Make a Fool of Myself という曲の B 面に、収録されたりしてた曲なんですけれども、このアルバムバージョンの方がいいかなという感じでございまして、はい、実際その今世に出ているですね、CD に入っている音源もおおむねこのアルバムバージョンですので、今回はそのアルバムバージョンをお聴きいただきました。
はい、
フランキー・バリね、なかなかこう CD がですね、法版というか、その日本版の CD 化がなかなか進んでなかったんですけれども、ここ数年で一気に、そのソロアルバムとか、それからフォーシーズンズの作品とかもこう CD 化されたんですけれども、この1968年のこのタイムレスだけはまだ、日本版の CD がなぜかこれだけ、発売されてないんですよね。
はい、
でフランキー・バリーのそのソロの作品を詰め込んだボックスセットっていうのも、海外版ですけれどもね、出てまして、すごくそれが安く、そして、いい音で出てるんですけれど、それには収録されておりますし、またあと数年前に発表された、コレクターズチョイスっていう、海外のそういうリーシューメーカーがあるんですけれども、そこが、フランキー・バリーのソロっていうアルバムとこのタイムレスっていうアルバムをですね、ツインワンで出したのが、現在では比較的手に入れやすい、CD なのかなと思いますね。
はい、
もうそういうなんかこれからね、
はい、
もうどんどん CD がなくなっていくことがこう危惧される状況ですから、あんまりもう固いこと言わずに出すことができるうちにですね、
はい、
もうその出し惜しみせずに、どんどん最後のチャンスと思って、こういったのも僕は CD 化しといた方がええんちゃうかと思うんですけれども、大きなお世話なんですけれどもねそんなフランキー・バリの一曲でした。
はい、
作曲ボブ・ゴーディオ、そしてペギー・ファリナのこの2人によるペンでございまして、アレンジもボブ・ゴーディオですね。でそしてアレンジャーはチャーリー・カレロ、 いわゆるまあ1960年代の、イタリアンニューヨーカーの、まあ、どういうんでしょう、まあ、水と言いますかですね、イタリアンニューヨークサウンドの、まあ、一番おいしいところみたいな、ものとなっております。
はい、はい、
今回ですね、ちょっとこうどういうんでしょうか、オールディーズテイストと言いますかですね、まあ、大体オールディーズテイストなんですけど、この番組特に、まあ、いわゆるアメリカンポップスだとか、そういうなんかポップ系のね、サウンドが今週は並んでおります。次もですね、そのアメリカ系の曲になるんですけれども、これも、まあまあ知る人ぞ知ると言いますか、まあ、隠れた名盤とでも言いましょうか、まあ、そういう類の作品となるんですが、早速2曲目の方も聴いていただきたいと思います。女性シンガーソングライター、まあ厳密に言えばソングライターと言った方がいいんでしょうけれども、アリー・ウィリスという方がいます。アース・ウィンド・アンド・ファイアのセプテンバーとかですね、ブギー・ワンダーランドですとか、そういった有名曲をたくさん書いてるすごい売れっ子のソングライターなんですけれども、その人が1974年に唯一こう自身名義でですね、シンガーソングライターというとこう、立場で発表したアルバムがございます。その中に収録されている、セプテンバーソングを次はお聴きいただきたいと思います。アリー・ウィリスで What kind of shoes does September wear をお聴きください。はい、アリー・ウィリスで What kind of shoes does September wear をお聞きいただきました。
はい、
素晴らしいと私は思うんですけれども、非常にまあソフィスティケートされたといいますか、まあ、洗練されたですね、ポップスになっております。まあ、ポップなんですけれども、こうどういうんでしょうね、一筋縄ではいかないコード進行でしたり、まあ、この辺がいわゆるまあどういうんでしょうね、まあ、ニューヨークのまあ、ね、サウンドという感じなんですけれども、ジェリー・ラガボイというですね、まあ、フィラデルフィアの、まあ、名プロデューサーがいるんですが、その人が、プロデュースをした作品ということで、まあ、そういうどういうんでしょうね、ポップスオタクの間でもですね、まあ、ちょっとあの気になる作品でございます。で、まあ、あのすごいあのアルバム、このチャイルドスターってアルバムなんですけれども、そのチャイルドスターってアルバムは、結構その知る人ぞ知る作品になっておりまして、結構あの2の間では評価が高い作品なんですが、まあヒットには結びつかなかったようで、で今回おかけしたこの What kind of shoes does September wear もですね、その詳しいクレジットとかまでちょっとわからないんですが、一応シングルカットもされたということで、当時そのまあニューヨークのラジオ局ではあのそれなりにかかったなんていうエピソードも、あったようです。
はい、
まあちょっとね、歌声が独特なんでね、うん、いわゆるその、きれい系なというか、うん、こう爽やかな、女性シンガーソングライターっていう感じじゃなくて、ちょっと、ダミ声が入ってたりとかですね、うん、歌い方に癖があるので、まあ、その辺がひょっとしたらその万人受けするようなタイプでは、なかったのかなとは思いますけれども、まあ、今こうやってですね、日本でも、その日本版のね CD が出たりするぐらいですから、はい、まあぜひね、このポップス好きな人、それからこういう、まあ、60年代独特の、どういうんでしょう、その洗練されたね、サウンドが好きな人は絶対ハマると思いますんで、うん、ぜひあのまだという方は聞いてみていただけたらなと思います。
はい、はい、
じゃあそれでは今週もちょっとお便りの方、行ってみましょうか。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずはじめ、元気ネームサニーサイドティーチャーさんからのお便りです。
はい、
はい、先生こんばんは、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。はい、
スマップ解散で世間は騒いでいますね、うん、
はい、
ずっと見てきたので寂しいものです。
はい、
グループやバンドは長年するのは難しいものなのでしょうかといただいております。
難しい
でしょうね。
でしょうね。
難しいですね、なかなか。
だからまあまあ、ああいうアイドルグループでね、あれだけまあ長いこと、まあ、それもまあその業界の一線で
そうですね、
ずっとやってたっていうのはすごいことなんじゃないかなとは思いますけどね。
ね、
最近あのそこのねスマップネタで、はい、なんか一部の、はい、あれとかでですね、
はい、
そのビートルズのね解散を引き合いに出して、なんか感覚を、はい、論じてるようなものを目にするんですけども、はい、それまたちょっとちゃうかなと僕は 思うんですけれども、どう思いますか。
いや、ちょっと違うんじゃないかなと。
それはも
うちょっとね、
なんかあんまり、論じてほしくないパターンかなとは思うんですけど、
ね。海外でもそんな風に報じられてたりしない。
あ、そうなんですか。ビートルズと
絡めてみたいな。
どう。
いや、ちょっとでもね。
そんなことはどうなんでしょうね。でもね、そのビートルズのその本国イギリスでもなんか話題になったらしいですけどね。
すごいですね。
すごいです。この間なんかあの知り合いのね、
はい、
その僕がイギリスに行ってた頃に、はい、まあ、ちょっと仲良かったというかお世話になった、はい、あのイギリス人のテニスプレーヤーの人がいるんですけども、はいはい、その人が日本に来たんですよ、
はい、
うん、これで来てあのちょっと、いろいろまあね世間話したりとかしてたんですけど、
はい、
彼もね、
はい、
スマップの存在を知ってましたね。
へ、
まあ、曲とかまでは知らないけども、うんうんうん、そのジャパニーズポップ、はい、グループ、
はい、
として認識してたみたいでね。なんでそんなことを知りうるんかよ、わからないけどね。
今回ちょっとそういう点でびっくりしましたね。その世界的に知られてたんだなというところにね。
そう、謎なんですけどね。
謎ですね。
まあでもそのね、はい、日本でそのどういうんでしょう、長年やってるグループの代表って僕サザンやと思うんですけど、
はいはいはい、
あれもようやりますね。
まあ彼ら長い、
ね、長いですね
本当に、
うん、まあちょっとねメンバーがあの抜けたりとかいうことはありましたけど、ね、あれもあれ僕らが生まれた年にデビューしてますからね。
38年
そうそうそう、
これやってるわけですよね。
すごいですね、
うん、
それで考えるならローリングストーンですよね。
あ、まあまあまあね、
うん、あれは化け物ですね。
驚異的ですね。
驚異的ですね、うん、50年ぐらい50年以上やってるでしょ。半世紀以上やってるね、うん、要はあれだけ個性強いね、あのね、うん、メンバーでね、
ね、喧嘩しないんですかね。
ねえ、ほんと、うん、いやしてると思いますけど、しながらやってますよね。いや、あれは逆にレアなパターンでしょうね。まあビートルズみたいになるのが、まあ、普通ね、
うん、
だってまあアーティストですから、
ね、
個々のその主張があってなんぼみたいなところありますから ね、
う
ん、ね、なかなかね、
そうですね、はい、
じゃあ次のお便りね、行ってみましょうか、
はい、はい、続きまして元気ネーム姫路を愛する男さんからいただいております、はい、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オリンピックも終わってしまいましたが、
はい、
竹迫さんはどの競技が一番印象に残っていますか、
うん、
私は卓球女子団体の銅メダルです。愛ちゃんの努力が報われて本当に良かったと 思います。
そうや、ね、
これからもラジオ頑張ってくださいね、
とあなたあれ
いただいております。
オリンピック見ました？ちゃんと。
いや、ほとんど見てないんですけどね。最初の頃柔道とかちょっと見てましたね。
あ、うん、今までで、はい、過去最多のメダル
数を獲得
数みたいですよ、
らし
ですね、あれ
らしいですね。あ、まあ、これでね、まあ、勢いの手、次のね、
う
ん、東京の時はもっと
そうですよ、ね、
取りたいと思ってるんでしょうけどね、
うん、まあ、普通その自国でやると取るじゃないですか。
まあまあまあ、
ちょっと ね何割かましぐらいの
ね、
ね、あれで、うん、それからこのノリでいったら
ね、
50個とかね、
すごいことになる、
ね、行く可能性ありますよね。
そうですね、
うん、どれが一番印象的だったんですか、杉本さん。
僕ですか、はい、僕はねやっぱり、なんでしょうね、水泳ですかね。
水泳
いや本当にたまたまテレビつけた時にねやってたやつを僕もチラチラ見てただけですけどね。
水泳何がどうなりましたっけ。
あれなんかすごくなかったですか。
金
取ったと思います。取りましたね。
ね、
うん、
そうね、僕もねそのあんまりその、うん、元々そのスポーツ詳しくないん
で、
あんまり偉そうなことは言えへんのですけど、
はい、
確かにこう卓球はね、
うん、いやあれも良かったです ね。
男もね、男子も取ったしね。
取りましたね。
あの僕卓球やってたんですよ。
ああそういえばそうでしたね。
一応こう見えてね。
そうですね。
ですから、うん、日本がメダルを取るなんていうのはその僕が昔やってた頃ね、はい、
うんうん、
まあ、その日本代表とか有名な選手いましたけども、はいはい、やっぱり世界に出るともう全く歯が立たなかったイメージがあるので、
はいはいはい、
それがもう男女ともにね、ちゃんとトップ3に入るっていうのは夢のような
、ね、夢のような
話なんですよ。
そうですね、
本当にねすごいんですね。
確かにね。
でもね僕その、
はい、
一番びっくりしたのは、
はい、
男子のあの陸上の何でしたっけ、
リレーですか。
リレーね、
あー、いやいや、
あれ銀
取りましたね。
あれ僕すごいな思ってね。
いやいや、あれも確かにすごいですね。
だってその、
うん、
ボルトとかね、
だ
から個々で言ったら全然、
うん、ま
あ
ね、
だいぶ、実力に差があるわけじゃないですか、
うん、
ところが団体になった途端に
2
位ですから、だから、ね、なんちゅうか日本の なんか日本らしいですよね。
そうですね、やっぱりね、う
ん、なんかあのあれらしいじゃないですか、
はい、
あのバトンを、うん、その渡される時の、はい、その接続、はい、それがもうダントツらしいんですって。
あ、やっぱりね、
その普通ね、うんうん、なんかこう後ろから走ってきたのが、はい、なんかまあちょっとぐらいね、うん、こう意識して取れるかなとか確認しながらやって接続するじゃないですか、
はいはいはい、
日本はちゃうらしいんですよ、
はい、
もう全く後ろを見ずに、もうバチッといくん
です。ノールックで。
そうなんです。それがその海外の選手からしても、はいはい、なんでそんなことができるんやっていうのがすごかったらしいですね。
チームワークですね。
そうなんです、日本ってだからそうなんですよね、ここじゃ弱いけど、あれになるとこう、ね、
チームワークと技術力とチームワークで勝つとね、そうそうそう、
なんか昔の広島カープみたいですけど ね、
なるほどね、
なんかバントと盗塁で優勝を目指すみたいな、ね、素晴らしいですね。
はい、
はい
はい、今週もお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さて、セプテンバーソング特集、次がラストでございますけれども、最後はですね、私の曲でございます、はい、9月の曲があるんですよ、うん、まあ、曲名から言いますが9月の潮風という曲でございまして、
はい、
2002年の、ザ・シーズン・オブ・ラブというやつにですね、収録されている曲なんですが、うん、まあこの、前半かけたこの2曲とのね流れでも、自然かなと思う曲でございます、
はい、
ビーチボーイズです。ビーチボーイズを意識 した、作った曲で、さらに言うと Kiss Me Baby というですね、ビーチボーイズの Today というアルバムに入っている好きな曲があるんですけれども、うん、そこから、大きくインスピレーションをねいただいて作った曲でございます。最後は私のそのセプテンバーソングを聴いていただきたいと思います。竹迫倫太郎で9月の潮風をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでセプテンバーソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね9月11日なんですけれども、今週9月8日木曜日がですね私の誕生日なんですね。
おめでとうございます。
そうなんです。というわけで毎年この時期やってるんですけれども、今年もですね竹迫倫太郎特集、私の楽曲を中心にした特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞそちらの方も楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。